こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の進行の林です。
ご一緒する横山です。
はい、ご一緒する磯君です。今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
どうですか、近況なんかありますか？
私万博行ったんですよ。
おお、横山さんに続き。
そう、ユニクロさんの取材で、
はい、毎週オープニングトーク万博みたいな感じで。急ぎみ編はどうでした？
これだけは言わせてほしい、
はい、
横山さん、サウジアラビア感がね、
う
ん、
サウジアラビアじゃないよ、
アラブ首長国連邦感がね、
うん、わらでできてた、
わらができてて、わらわらとか言ったじゃないですか、
なんか3匹の子豚みたいなね。
そう、あれわらじゃないから、う
ん、わらじゃないの、
あれ夏目足だったから
全然違うじゃない。
私衝撃を受けました。横山さんマジでやる気なくて何も読まなかったんだなと思って。だって
わらに見えるの？
わらには見える。
違う、だってわらってそもそもさ、あれ稲のさ枯れた茎じゃん、あれ、
まあ、ストローみたいなね。
そうそうそう、うん、あれちゃんともっと硬い木だったじゃん。
あ、そう、
硬かったよ。
あ、そう、
うん、夏目足でーす。
夏目足、まあ同じ稲科なんじゃないの。
夏目足はヤシでーす木でーす。
ああ、
で、あれでした、 あの国では長年夏目足というものが非常にこういろんなところに使われてて、こうなんていうの、歯は編んだりしてさ、魚入れるカゴとかにしたり、敷物にしたりとかさ、いろ、もちろん夏目足の実は食べるしさ、で、
はい、
非常にサステナブルなんですよみたいな、未来を志向するこのアラブ首長国連邦という国の未来をもうなんていうの、こう象徴しているかのような、というわけでサウード王家の皆さんも大切にこうしてきたんですよ、農業の面でも大切にしてきましたよとか、そういう展示で
した。そういう文化背景をちゃんと打ち出してるのに、それを読み取れない人が
わらわら
新聞ジャーナリストでいるわけだ。
衝撃を受けました。本当に本当に早く出たいって思ってたんだなと思ってい
やいやね、
はい、ちょっと横山君にはハイコンテクストすぎたかなと思って。
他に何見たの？
他、そのユニクロの南国連パビリオンと、うん、あと横山さんが楽しいよって言ってた霧が出る施設、
施設って言われる単なる場所でしょ。
そうです、
はい、
だって何も予約してないからさ、
はいはいはい、
あと大屋根リングに登りました、
はい、
大屋根リングちょっと楽しい、
楽しいよね、
楽しい。あ、一周何キロなんだろうね。
だからすぐ入れる UAE、 わらわら UAE と、
わらわらもうやめろよ。
わらわらはさすぐ入れんだよね。
入れる、
すぐ入れるし涼しいの。
でかいしね。
そう、
う
ん、UAE おすすめマジで、
はいはい、
うん、はい、
というわけでね、
というわけで
よかったね、俺のおかげでわらわら行ったわけでしょ、は
い、そうです、
はい、
あとさっきもサウード家の人がさとか言ったから、あれサウジアラビアじゃないから違うね。違います。
二重に違ってるんだ、
はい、違います。
何一つ合ってない。
そうです
、はい、
楽しかったです。
はい、
脈々が可愛かった。
脈々いいよね。
脈々っていうのは会場の至るところにいるわけ、
至る所にいてさ、
うん、
脈々ってこうやって使っていいんだって衝撃だったのかさ、脈々っぽさを残したなんか違うものに変えられてるわけ。
何に？
なんかアスファルトになんかさ、
うん、
なんか絵とか描いてあるんだけど、
うん、
で子供がわーケンケンパーとか言って遊んでたんだけど、
うん、
それ脈々っぽいのはあの赤と青の色合いと、
うん、
あの目玉の造形があると、
うん、
脈々の形じゃないけど、その要素だけ入れると、うん、脈々っぽい何かデザインになるわけ。
ああ、水野のスニーカーもそんな感じだったね。
脈様はこうやっていろいろ活用、
可変性があると。
そうそうそうそう、うん、あとあいつお尻尾あるの知ってる？
ん？
尻尾あるんだよ。
尻尾があるの？
そう。
へえ。
あいつよくツイッターにあるけどさ、ようこそお越しやすみたいな像あるじゃん、
はいはいはい、
うん、
あの像もちろん前から見えるけど後ろから見ると
正面入り口のところの、
そうそう、
はいはい、
あ、こいつ尻尾生えてるぞみたいな。
へえ、あんまり後ろ姿見えないもんね。
可愛かったです。
お人形とか持ってる人はね、
ね、
あれですけどね、
うん、
あ、はい、そういうわけで
以上です、はい、
じゃあ今日のテーマに入りますか。
はい、
はい、今日のテーマ、佳子さまファッション。
あ、
ちょっと横山さんが指摘されてふてくされちゃった。大丈夫？
なんで、なんで、いや、ふてくされてない。
元気出して
ね。
ロイヤルファッション、
ロイヤルファッション、
プリンセ
スね、格調高く、
プリンセスだからね、
プリンセス。この間磯君さんの誰のラジオだっけ聞いたじゃないですか、オールナイトニッポン、
アキコ様です、
アキコ女王様、
アキコ女王っていうの、
アキコ女王様ってなんかこう、なんだっけ、 漫画喫茶のカードにも女王様って入るんでしょ。
あ、そう、アキコ女王って、あれアキコ女王まで入れるべきなんだってって言ってたよ本人が。
王様なのあの人。
女王なの。
女王なの、
うん、
王様じゃなくても女王って言うんだ。
なんかありますよね、
うん、だってあの皇室の、ベストセラーになった本も、うん、アキコなんだっけ。
キコ様はじゃあ女王じゃない。
違う、
あ、
うん、あの人は秋篠宮妃じゃん。
あ、
うん、
女王とね、妃の違いは分かんないね。
多分その家で生まれた人。
ちょっとあんまりこれは、うん、話しても誰も
無理無理、
うん、話を広げられないので、はいはい、いいですか。
はいはい、
佳子様ファッション、うん、話題になってるんですよね。
知ってますよ、林さんは話題になる前から常に追い続けていると。
皇室ウォッチャーなんで。
ロイヤルウォッチャーだから、うん、
はい。でこの間ブラジル行ってきたじゃないですか佳子さまが、
はい
はい、6月の頭ぐらい、初めぐらい、1週間か10日か。でその度に何着てるかっていうのが主に女性自身がニュースにしてるんですよ必ず。
女性自身、
うん、毎回女性自身はね、
女性自身は昔からもう
ロイヤル情報に強くてらっしゃる、
美智子さま時代からもう皇室情報に強
い
週刊誌なので、
はいはいはい、
今持ってそのあの花柄のワンピースはどこのっていうのは、
はいはい、
全部調べて記事して書いていて、
うんうん、
で一番今回の訪問で話題になった服って何か覚えてます？
ちょっとピンク色のなんかでした。
ね、白いワンピースで、
うん、
白い椿カメリア柄、
ほうほう、
のワンピース、
うんうん、
がとてもテレビとかでも取り上げられて、
うん
うん、話題になっていたとは、
うんうん、
絶賛みたいな、
うん
うん、でそれを作ったのがジャバホールディングスってわかる、横山さん。
ジャバ、伊藤忠がかつて子会社に、まあ、神戸ファッションのね、
うん、
あれで今はあの伊藤忠ってファンドが運営してますよね。
ファンドだったっけ。
はい、
はい、そこのジャバホールディングスのビアチョブル
ー、
なんか僕なんか懐かしい名前だなと思ったんだけれども、
私もちょっと懐かしく感じました。
神
戸エレガンス、
神戸エレガンスですよね、うん、そこの白い椿カメリア柄のワンピース、
うんうん、
59,400円、
うん、
皆さんに画像を共有したと思うんだけれども、
うんうん、
横山さん印象どんな感じですか。
あのジャバの、俺がブランド何回聞いても覚えられないジャバのワンピース、
はい、あのニュースを共有した、
はいはい、いやなんか俺はなんか、いや、いいと思うけど、
うん、
俺は前のなんかスナイデルとかの方が好きだけどね。
ああそうね、スナイデルも来たことあったよね、
うん、
うんうん、ですごく面白かったのがこの流れで、
うん、
これすごく女性自身でじゃなくだけじゃなくていろんなところが報道していて、
うん、
なぜこのドレスなのかみたいなのを、
うんうん、
なんか SNS とかでみんな、あるいはライターファッションライターの人とかが考察してるんですよ、
うんうんうん、
でなんかいろんな意見が出てるんだけども、そういう実際に報道もあったんだけども、
うんうん、
そのブラジルと神戸は縁が深いんだと。
そうなの。
ブラジルの日系移民がみんな神戸から旅立ってた。
なるほど。
そういうメッセージ、佳子様からのメッセージじゃないかとみたいな。
なるほど。
違うと。
でもう一つが、うん、これ秋田の縫製工場で作られたみたいなんですよね。
はいはいはい。
でその縫製工場の人もなんかニュースにコメント出していて、
うん、
すごく嬉しいと。
まあ、それ縫製工場の方は嬉しいと思います。
もう誉れだみたいな
誉れです
感じで、
うん、
やっぱり向こうで、
うん、
メイドインジャパンをこうアピールしたしようとしたんじゃないかと。
なるほど。
佳子さまは一言も言ってないのに周りがみんな考察してるんですよね。
まあいいですよね、
うん、
お似合いだしね、素敵だから、うんうん、
考察が始まってるんですよね、だから、
すごいビバンみたいじゃん。
そうドラマみたいなんですよね。公式見解何もないんだけども、
なるほど。
周りが勝手にストーリー作ってるんで、
はあはあ、
これ公式発表がないからこれだけみんなあることないこと
を盛り上がるのではないか、
好き勝手に盛り上がって、
は
あ
は
あ、一種の SNS トレンドみたいになるんじゃないかなと思っていて、
は
あ
は
あ、このジャブホールディングスのビア ビアジョブルー、う
ん、ビアジョブル
ーこれ着てたのが、うん、去年の秋冬物、
ほうほう、
でもう、販売終了して終売してると、
ほうほう、
だからもう再発売決めましたみたいな、
うん、まあそれはそうですよね、
うん、
売られるのがよろしいんじゃないかと思います。
そう、秋冬物として出したのをまあ佳子さまが来てくれて、それでまた再販売と、
うん、
結構この佳子さま売れっていうのが、さっき名前出たどこだっけ、マッシュの
スナイデル、
スナイデルも含む、うん、スナイデルだっけ、
違った、
ワンピース、
ワンピース、
セルフォード、あ、
セルフォード
か、セルフォードか、
もう佳子さま売れみたいな、去年か一昨年かな、なんか、
うんうん、
結構いろんなメディアが取り上げて、
うん、
あの宮内庁御用達みたいな感じで箔がつけてブランディングになってみたいな、
うん、なるほど、
感じになってきて、でそれ以外にも今回着てたのがピンキー&ダイアン、
ほうほう、 TSI ね、
TSI ホールディングス、うん、まあ、これもちょっと懐かしいブランドだなと、
ほうほう、
なんか白地に水、あの黒い水玉のワンピース、
ほうほう、
49,500円、
ほうほう、
あと何かレセプションだかなんかだったのかな、ただし障子の、
あ、ただし障子も着られて
る、赤いドレス、これも女性自身によると129,800円、
うん、
僕の話してる今日の話で大体女性自身、
ためになりますね、女性自身は
から得てる情報なんですけども、
ただし障子ニューヨークブランドだけどね、
まあそうだけどね、
ね、
うん、
うん、
日系じゃないですか、
うん
うん、
海外でこれもなんか海外で頑張、ニューヨークで頑張っているデザイナーで、うん、ブラジルに多い日系移民とこれを重ねたんじゃないかというような考察が、
考察の民たちが民頑張ってるね、
出ていて、
うん、
一部で盛り上がってるみたいな、
なるほど、いや、あとアナイも来てたって書いてある、
ね、アナイも来てましたね、うん、
かわいいね、これも、
うん、アナイはいいよね、
アナイもかわいいね、
佳子さまは何を着るべきだと思いますか。
ああ、まあね、好きな服着ればいいんじゃない、あとだから、
ね、
つまり、いや、つまりこれだけ、
うん、
何着たかっていうのが騒がれちゃうわけですよ、
うん、
本人の意思と関係なく、
うん、
SNS 時代、
うん、
で高いもの着れば高いもの着ただけで
いろいろ言っちゃうしさ、
税金の無駄遣いとか、
うん、
安いものを着たら安いもの着たで日本の皇室として恥ずかしいみたいな、
うん、
横山さんがその宮内庁の人間だったらどういうふうにこう、
いや、なんかもうちょっとさ、うん、あれするよね、なんかこうやっぱさ日本の、
うん、
まあ一つのなんていうの、宝っていうか、うん、すごい重要なアイコンなわけじゃないですか、
佳子さまがね、
佳子さまっていうのは、
うん、
でまあね、天皇制象徴という言葉もある通り、
うん、
なんかもうちょっとそこら辺をなんか皇室御用達っていう言葉があって、
うん、
それはなんか国としても結構戦略的に、
うん、
なんか活用してもいいんじゃないかなと思うんですよね。でそういう意味では、
うん、
なんか結構なんていうの、もうちょっと宮内庁なのかが、
うん、
きちんとそこら辺をこう整理して、
うん、
佳子さまはこういう理由で来てるんですよっていうことも発信しなきゃいけないし、
発信した方がいいの、
発信した方がそれはそ
うでしょ、オフィシャルコメント、
いや、オフィシャルコメントっていうか、こういう理由でこういう着てますよとか、
うん、
佳子さま、なんていうの、だってすごいファッションって、
うん、
これだけ勝手に騒がれるぐらい、うん、みんな関心があるものだし、
うん、
そこをなんかもうちょっとマーケティングとか戦略的に使うべきだなと思うんで、
うん、
なんかまあでもまあだから一方で、
うん、
なんか安い服着たからなんかなんとかっていうのもすごいナンセンスというか、なんかその人間に対するなんかそのリスペクトがなさすぎるんで、
うん、
で可愛い服着てんだから可愛いって言えばいいし、
うん、
なんかごちゃごちゃ言う前になんかもうちょっとそこのなんていうのかな、マーケティング視点というか、こう皇室御用達とかブランディング目線をもうちょっと入れた方がいいなとは思ってますよね。私は、
私が担当だったら何着せますか、ブラジル訪問、
スタイリストさん、
あ、ブラジル訪問、
あなたがスタイリスト、
ブラジルに何かゆかりのある、
うん、
あれじゃない、やっぱりサッカーユニフォームとかさ、
ゃあ痒い。
でもそれ受けるよね。なんかさ、そう、要人ってさ、そのこっちの国に来るときにさ、日本にゆかりのあるアメリカで頑張ってるデザイナーとかそういうのを着られたりとかしてるよね。ああいうミシェル・オバマさんとか、うんうん、確かにそのブラジルユニフォームをアレンジした、うん、モダンにしたで、それであんまりカジュアルすぎないおしゃれな何かとか、
フェスファッション、
フェスファッション、あのほら、
わかるよ、うん、あれでしょ、
ユイン、うん、なんとかマークとかさ、うん、そういうの着てたら面白いじゃん、
話題になるね、
話題になる。
あとこれ逃げの一手として和服ね、
ね、だから和服はさ、
うん、和服ももちろん着てたよね、なんかレセプションかなんかで、うんうん、
やっぱあれは誰も文句言えないよね、
そうそう、うん、でもさ面白くないじゃん、
わかるよ、うん、逃げたなって感じあるよね、
和服だと逃げになっちゃうの、
いや佳子様の、あとは秋篠宮家っていうの、
うん、
あそこのすごい素敵なところは、うん、割合こうなんていうの、服もそうだし、あの別に天然でやってるっていうよりも、うん、なんかメッセージがある感じはあるよね、
うん、
そのどんな服着ててもその高い服安い服、ああだって和服とかさ、お召し物なんかよくわかんない、あのよくわかんない、あの高い服着てればさ文句言われないわけじゃん、うん、にもかかわらずなんかこうなんてイーストボーイとかさ普通の服を着てたりとか、
うん、
それは多分彼らなりのそのなんていうのかな、あの皇室に対する考え方なんだと思うんだよね。だからそこに対してのなんかリスペクトがね、俺はないなと思ってる。
日本国民に、
はい、
日本国民
に、いや、なんかこの言われ方とかが、
あ、
別に、まあ、基本は何着ててもいいし、着たものに対して可愛いとか可愛くないとか、
うん、
まあ、基本可愛くて似合ってんだからさ、
うん、
まあ、そこを前提に話をしてほしいね。はい、佳子さんは好きなんで俺。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、私今一生懸命頑張ってこうブラジル人デザイナーをくぐってる。
日系ブラジル人デザイナー、
日系ブラジル人デザイナ
ー、なんかね、いてほしいよね。
ただし正直的な、
ただし正直ニューヨークだから、
だからニューヨークでいうところの
ロスらしいよ、
あのアメリカでいうところの彼みたいな存在がいるわけでしょ。
ニューヨークコレクションに出てる、
うん、
確かにそういうね、誰かこうブラジリアンな感じね、
うん、
あってもいいけどね。
だからこの前も話題になってた、彼女なんだっけ、その焼き物工場とか行くとき、なんかその焼き物のイヤリングつけてたりとか、うん、結構
素敵だ、自分で選んでるっぽいね。
自分で選んでんのかな、うん、
フェルナンダ山本さんという人がヒットしましたね、
ブラジルの。
なんだっけ、この前さ、うちに出た山口壮太君、あのスタイリストの、
はい、
なんかサンパウロでなんか日本のファッションの展示して、
うん、
すごい受けてたって言ってたじゃないですか、
うん、
でそこに出てるなんかこう関連したブランドとかでもいいと思うんだよね、
うんうん、
ピンクハウスとか着てほしいけどね。
ピンクハウスが何の関係あるの、
あの、いや、なんか日本のブランドだから。
山口壮太、それは関係ない、
うん、そうだ、確かそこでもピンクハウスとか展示したらしいんだけど、うんうん、そういう意味でなんか佳子様にさ、日本のブランドは来てほしいね。確かにね、
みんな日本のブランドじゃない今例に、
いや、そのほら日本初っていうの、日本オリジナルな感じのブランド、
みんな日本オリジナルじゃない、
いや違う違う、だって別に
フェルナンダ山本さんの
インスタグラム3人とも全部違う話してんじゃねえかよ。
インスタグラムに佳子様の写真がある。
いや、ピンクハウスはさ、あの日本なんていうのかな、なんていうの、ピンクハウスっていうさ、
うん、
あの可愛い系フリフリっていう意味では、
うん、
あれなんていう、ジャパンファッションなんで、
うん、
あのどこの国にもない日本オリジナルなんで、
はい、
そういう意味ではなんかそのピンクハウスとかさ、
ケイトさんはピンクハウスを着てほしいと、
はい、ピンクハウス、
なるほど、
はい、
うん、私はやっぱこう超モードに行ってもらいたいね。あ、
CDG とかですか、
CDG、
あ、そうです、
ギャルソン、
ギャルソンを着る佳子様、
うん、
まあ似合わんないんじゃないキャラクター。
そこはちゃんとこうスタイリストさんの力の見せ所。
コムデギャルソンもいっぱいブランドあるじゃん、
うん、
コムデギャルソンのコムデギャルソン、うん、オムプリスと、ま、あのオムだ、
オムプリスはメンズだから
なんか
いいよ、コムデギャルソン、タオとかさ、あれ ノワール、ノワールがいいよ。
あ、ノワール、
うん、
かなりかなりインパクトが、
場所を取る
よね。ちょっとね、
ちょっと場所を取るよ、佳子様にご挨拶したいけどちょっと寄れないわ、
ノワールはちょっとなんかとっつきづらすぎる、
とっつきづらいかな、
うん、開かれた皇室っていうことを目指して
る
のに、
CFCL はいいんじゃないの、
ああ、ありそうな感じがするね、
今後増えそうだね、
ありそうな感じがするね、
あと豆黒ゴージとかとってもお似合いになられると思いますけど、
ね、ああ、それもありそうな気がするね、
塔が来てほしいね。
あ、塔がもうお似合いになると思うよ。塔がね、
なんかこのちょっとパンク、うん、パンク感をさ、
かっこいいね、
なめんじゃねーみたいな感じの、
う
ん、
え、ノワールも似合うと思うよ。
だノワールはちょっとだから、
ね、うん、ちょっと置いといて
トゲトゲしちゃうから、うん、チクチクみたいな感じじゃん。
うるさいな。
俺結構思ったのが、うん、この今回のブラジルで着てた、
うん、
ビアジョブルー、
うん、
ピンキー&ダイアン、
うん、
アナイ、
うん、
まあ、ただしおじゃちょっとあれかもしれないけども、
うん、
これ結構もう少し上の世代が選ぶ服だよね。
わかる、これ多分スタイリストさんその世代なんだなと思って。
そうだね。ちょっとね、
加古さんは30歳。
あ、もう30歳なんだ
確か。
うん、
そうか。
服どうやって選んでんのかね。
ね、いや、なんかさ、
外商とか使ってるって話なんだけども、
だからちょっと
ちょっと三越の外商の方にちょっと頑張ってもらいたいよね。
あれ、お母さん、
紀子様、
紀子様が、
うん、
紀子様選ぶのかな。
え、そんな自分の服は自分で選びたいよね。
そうだよね、うん、だからそのついてる外商の方を、
うん、
攻めるわけではないけど、
やめてね、
あの、うん、もうちょい、
うん、
あのちょっと相談してほしいね。
誰に？俺にみたいに。
ちょっと俺に。
なんでお前に相談しないといけないんだよ。お前何者なんだよ。
いや、俺に相談してほしいな。
うん、
あるいは、
う
ん、いや、なんかちょっとさ、いや本当に、
うん、
いや、あの佳子様は、
うん、
すごい考えてると思うんだよね。自分がどうあるべきかみたいなこと
を、
うん、
あの
セルフプロデュース、
そのいや皇室として自分がこう前に出ることも多いわけで、
うん、
訪問先も、ね、公式行事も多いわけで、
うん、
そういう時に、まあ、相談する相手っていうのもいると思うんだけど、
うん、
なんかもうちょいなんかこう、僕あんまりこういう言葉好きじゃないんですけど、うん、国益っていうものを、
うん、
あのファッション×国益っていうことをもっと真剣に考えてほしいなって、
うん、
その人にアドバイスしてほしいね。
あの、その人、
あ、そういう人に誰かこうアドバイザーついてほしいね。
国益とか言い出すとなんかだんだんあれだよね、きな臭くなってるよね。
そうだから俺みたいな、
あ、なるほどね、
国益って言っても
アッパラパーな感じの人に
国益損ねてる
ソフトパワーをちょっと履き違えてる感じのさ俺に相談してほしい、
ま、そうだね、もっと純粋になんかこうファッションの楽しさ、
そうそう、
なんだろう、美しいって素晴らしい、
そうそうそう、
楽しい、
そう、なんかまた日本の伝統とか言い出すとちょっともう面倒くさいから、
うんうん、
そうじゃなくて、あのソフトパワーみたいな、なんだお前はみたいな。
ああいう立場の人って普通にショッピング楽しむことはできないのかね、やっぱりね。
まあね、
かわいそうだよね、ちょっとその点は。
EC は普通にできるのかな。
そのさ、あの公式のさ、訪問で出てくる服と、
うん、
あと、まあ、ほらプライベートでも撮られちゃうじゃん、
うん、
遊んでる時のやつも勝手に撮られて出ちゃうじゃん、うん、まあ、そこはちょっと2つ分けた方がいいと思うんだけど、うん、今回のそのビアッチョブルーは公式訪問のファッションじゃないですか、
うんうん、
だからまあそこはねオフィシャルユニフォーム的なところがあるけど、
うん、
その林さんが今言ったようにプライベートの服もさ、
うん、
結局何着ててもなんかバシャって撮られて出たらさ、なんか言われるわけ
じゃん。そうだよね。
それは
ちょっとあんまりにも穴開いてるジーパンとかね、
そうだから
どうかって言われちゃうよね。
そう、でもそれはさ、プライベートだったらさ、
趣味なんだから
ね、そこに対して、まあ、ごちゃごちゃ言う人っていうのは誰に対してもごちゃごちゃ言うんだろうね。
そうでしょう ね、
まあ、あんまりその雑音気にせずにっていうな。
そう、へそ出しだってしたけりゃすりゃいいと思いますよ。
それは したらいいよね、
うん
うん
うん、
あ、そ、え、佳子様ってどこ住んでたっけ？
ん？
赤坂御所
だ。赤坂なのかな、秋篠宮家は。ちょっと分かんないけど、まあ、皇居ではないですよね。
皇居じゃないよね、
うん、
ほら
赤坂だったら近いよ。
赤坂って言ったらさ、ユナイテッドアローズの目の前ってことでしょ、
う
ん、いや、もうユナイテッドアローズ引っ越してるんで。
あ、そっか、ユナイテッドアローズ引っ越してるわ、
本社は。
そっか、まあ、旧ユナイテッドアローズとか、うん、前 あれもあったよね、あのストライプインターナショナルもあったよね、草月会館の上に。
もう十数年前の話ですね。
結構ファッションにゆかりのあるさ、
赤坂ね、うん、
あそこ時々歩くんだけど、
うん、
やっぱ警察官が少ない気がするんだよね。
まあ、でも別にあそこに住んでるわけじゃないよね。
あそこ歩いてると警察官いないから、いやここの赤坂御所ちょっと時々ね門も開いてる。
いやいなくてもこう張り巡らされてると思うよ。ふと時々ちょっとこ
う覗いたりすると、
え赤坂御所ってあの通りにあんの？
あれ赤坂御所
ですね。そうですね。
あそうなの？
あれ赤坂御所様です。
あそうなんだ。はい、そんな遊びに行けんじゃん。
って思うじゃん。ちょっと空いてるな門がと思って、ここ間違えたふりしてちょっと行ってみようかなって、こうちょっと内側に入るとどこからともなく、
はいダメって
警察官の方が来て
何安心しましたって言われて安心しました。
そう僕もね安心しました。ここ、不届き者がちゃんと入られるようになってんだなと思って、
なってんだなと思ってどっか連れられていくみたいな警察に捕獲されるみたいな感じ
来ねえな待ち合わせ来ないなって
すいません赤坂御所間違えて入っちゃいました
ちょっと赤坂御所なんか俺ちょっと知らないけれども、
まあまあね、でもなんか何の話だっけ
佳子様に何着てほしいかです。
あまあそれもそうなんだけれどもちょっと関連して言うと少し前に、
はい、
まあ、ビップファッションというかその石破さんの奥さん、一月ぐらい前だったかな、なんかベトナムとか東南アジア訪問した時にドレスがなんかセルフォード年に合わないセルフォードのドレス着てるみたいな、なんかこうまたネットのよく分かんない連中に絡まれて、まあセルフォードかどうかは誰も分かんない。
あれスナイデルって話しなかった？
あスナイデルだったっけ。
うん、あれ違ったっけ、
なんかワンピース、
そんでそんで
で今回なんだっけ
G7
で
何着てたっけ。
なんかジャケット着てましたよ、
なんか素敵な服着てたっけ。パッと
見赤いワンピースかなんかの上に紺のジャケットを羽織ってたかな、その、
何着てたんだ、何着てた
ブランドまで知らない。だからああいう石破さんもあんまりファッションに気を使う方じゃないけれども、
お腹見えたりしたもんね。
そうそうそう、ちょっとだらしない感じの
燕尾服の時ね、
ああいう人たちこそそれこそスタイリストつけた方が国益だと思うけどね。
マジそうですよね、
なんかまあそのさロイヤルファッションってさ、そのメーガン妃とかさ、イギリスの王家とかもさ、まあ、古くはダイアナ妃とかさ、だってあのなんだっけあのエルメスのケリーとかさ、ケリー王妃から取ってんでしょ、そうだよね。エルメスのあのバッグの
ケリー、あグレースケリーね、
グレースケリー、モナコね、
はい、モナコ、
うん、
だからさそのロイヤルファッションっていうのは非常にさ、訴求力があるコンテンツなわけじゃないですか、あの世界的のいろんな歴史で見ても、だからそこさなんかもうちょっとね、その戦略的に使うっていうのが日本もあっていいと思いますけどね。その
佳子様に話戻ってんのまた。
あいやあの、石破さんのファーストレディ、ファーストレディだよね。
ファーストレディですよ、
ね、ファーストレディとか、まあ、皇室でも、それ、ね、発信力あるコンテンツだから、確かに佳子様がさコムデギャルソン来てたらそれだけで多分モード界でも話題になるじゃん、世界のモード界で、
モード界ではね、
そういうなんか戦略的な使い方してほしいね、
イギリス王室っていうのはそういうの結構戦略的やってるんですか。
キャサリンさんね、
やってる人だってあそこ皇室御用達ってなんでロイヤルなんとかってあるじゃん公式に、
でもそれ以外も全然着てますよね、
なんとかワランティーみたいな、
ザラとか着てますよね、
着てるけど、イギリス王室自体がさ、皇室御用達っていうのをさ、
ロイヤルワラントみたいなやつ
ねつけてるじゃん。イギリスは結構そういうの戦略的に使
ってる、デザイナーとかブランドだとどういうの着てる、まあ、ちょっとザラ置いといて、
結構でもロンドンファッションウィークに出てるブランド着たりしてたよね、
例えば
結構何でも着てますよね、別に普通にバーバリーとかも着るし、
なんか若手のデザイナーも着たりするよね。
そうそう、これキャサリンさんじゃないけどさ、あの今いろいろ気を方変の多いメーガンさんは結婚式であれだったよね、イギリス人デザイナーがデザインするジバンシーだったよね、
あそうだ、
メーガンさんはアメリカ人だからイギリスに認められたいというか、そういう、あえてイギリスを取り入れたいみたいな、
私キャサリンさんもマックイーンかなんかじゃなかったですか、
マックイーンだか、
そうね、あれだよね、だから自慢者の時って誰だっけ、あの人マックイーンやってた人がデザイナーやってたんだよね、
マックイーンじゃないよ今ユニクロシーのクレアワイト系だ、
そういうねあるからね、
いつも素敵なものを お召しですよね、うん、あでも石破さんの奥さんはさ、うん、冷静に考えてみるとさ、普段今となっては首相夫人だけどさ、普段って鳥取にいるんでしょ。
いや知らない。
あ選挙区があるから
基本地元にいるんじゃないの、ああいう衆議院議員の奥さん。
いや選挙の時は戻るし、定期的には戻るだろうけども、
だから確かにそうだな。
だって総理官、あの首相官邸にいる、首相官邸
っていうか首相になる前。
ああそれ、
うん、まあだしさ、そんな、うん、なんていうの、もともといいところのお嬢さんだと思うけど、あの時代に慶応行ってるんだし、だからなんかあれだよね、いきなり首相になったからってどこで何買ったらいいのか分かんないのかなって思って。いやどうかな、でもやっぱ、
いや でも、うんうん、例えば今、うん、このタイミングだと、収録してるタイミングだと都議選やってるじゃないですか、うんうん、いろんなところで選挙活動、
うん、
で普通にまあこの7月に参院選あるけれども、
うん、
政治家の奥さんだったら結構表に出ることかなり多いよね、その選挙活動で一緒に。
まあ、確かに、夫の代わりに皆さんどうもありがとうございますって言わないといけないもんね、
地元で。地元はもう奥さんに任せて、選挙活動任せてみたいな、うん、まあ、そんなのポロシャツ着てやってんだと思うけれども。
そうだね、
うん、でも結構そのオフィシャルな場面に出ることっていうのは、今までも普通の社会人というか普通の主婦よりはかなり多いわけだから。
確かにな、
大臣だってやってたわけだからね。
だそうすると、うん、だから政治家本人と同じ扱いだから派手な服は着れないよね。
まあでもそんな石、あれじゃん、小池百合子とかもさ、白いスーツでさ、白かける緑とかで派手か、はい、まあ、派手だよ。
まあでも
政治家って派手だけどさ。
でもさ、小池さんは例外的にファッションをこう戦略的に取り入れた人じゃない、うん、でも男の政治家はさ、特に石破さんみたいなクラシックスタイルは、
うん、
割合ほら、そのもうスーツでさえ、うん、そのとにかく銘柄が絶対分かんないようにするみたいなタイプじゃない。そうすると奥さんも当然多分それに準ずるものっていう感じだから、うん、基本的にはそういうあんまりこう目立つファッションじゃないとか、
カビのファッションだと何言われるか分かんないみたいな、
あとこれブランド名、うん、なるべくアノニマスみたいなさ、うん、そういう感じになっちゃうんじゃないのかな、
うん、アノニマスでもいいやついっぱいあるけどね。
ああ、なんかそれすらもだからアノニマスすぎてあるじゃん、あのさ、なんていうの、あのさ、なんだっけ、ゼニアとかさ、
うん、
だと、いやなんでカシミヤなんて着てんだみたいなことにさなっちゃう
じゃん。さすがにテレビでカシミヤかどうかなんて分かんないですよね。
そのなんかほら詳しい人いるじゃん、ここのなんかラベル乗り換えしてこれはゼニアだみたいなさ
でもさ、
特定やん。
でも麻生さんなんかすごく絶賛されてるじゃん、みんなに
されてるね、
うん、だからキャラなんだよね多分。
あキャラか、
うん、
うん、
確かに
麻生さんなんかずっとお坊ちゃまでさ、
うん、おしゃれだもんね、
小さい頃からそういう仕立ててスーツ仕立ててさ、
なんかボルサリーノとかも
ボルサリーノをかぶって、
うん、じゃあ
小泉進次郎どうですか。
あ今度ね、
うん、
スーツ着てるよね。
なんかあなた別にすごく分かりやすく、まあ、なんていう、男性のファッションって難しいけど、分かりやすくあれだみたいなの着てないけど、まあ、なんていうの、本人も体格あってかっこいいからかっこよく見えるってのあるよね。
大体紺のスーツに紺のネクタイしてますね、
うん、
僕の見る限り。
でも結構奥さんがプロデュースしてるっていう噂もあるよね。
そうなの。
あそうなの、
うん、奥さんがこう服選んでる
選んでる、うんう
ん、奥さんの名前忘れちゃったけど、
なんていうの、関心があるかないかはやっぱ見たら分かるじゃん、そういうファッション的なものに関心があるかどうか。で多分石破さんちはあんまりそういうのにご関心がない、
アノニマス系、
アノニマスっていうかファッションというものに関心がないんだなって。
いやそんなことないよ。
いやそんなあるでしょ、
あるあるでしょ、
うん、こう出さないっていう、
いやこう出さなくてもさ、だったらなんていうの、この塩ビ服の着こなしってこれじゃないでしょみたいな、
あ
こう出さないのとは違うじゃん、うんうん、
なるほどね、マナ
ー身だしなみの、うん、
身だしなみね
感じだよね。
確かに本人に身だしなみに、
うん、興味ないんだと、
興味ないかもしれないね、
うん
うん、まあなんつうの、別に興味ない人も世の中にはいっぱいいるし、そういう生き方も別にそれで素敵な人っていっぱいいるけど、でもなんかなんつうの、国の要人になるとそれで得られるなんつうの名声とかも、もしかしたら、まあ、名声であり同時にこうけなしとかもそれによって得ちゃうのかもしれないけど、なんかもったいない
やつ、日本背負っちゃうからね、
うん、
あれが日本の代表というふうにな
る。そう、ただほら、うん、やっぱりさ、なんていうの、よく政治家なんかさ、
うん、
なんとか看板とかが必要じゃん、
うん、
でもやっぱ麻生さんとかはさ、うん、名家だし、
セミントやからね、うん、
いや名家だし、
うん、
な余裕はあるけどさ、うん、普通のこう叩き上げの政治家の人にさ、
うん、
そのファッションとかってさ、
石破さんも2世か3世
じゃん。そう2世ですよねあの人、
うん、あそうか、
うん、大体今大臣やってるの大体2世か3世か、
じゃあ関心ないのかな
関心ないだろう
結局そこに行き着くと、ええ、
そうね、おしゃれな人ってあんまり出世しないんだね結局ね。
おしゃれな人が出世しないってわけでもないんじゃない。
総理大臣でおしゃれだった人いる？麻生さん以外に。麻生さんも短命だったけどさ。
麻生さん以外どうかな、
みんなあんまおしゃれじゃんなさそう。
小泉さんが一時
期、え吉田茂とかってなんかかっこいいけどね。
吉田茂までさかのぼっちゃう、
だいぶ前じゃん
吉田茂、まあ、麻生さんと同じ系統だから
人間のデカさみたいなのがさ、まあ、もう写真で知るしかわからないが、
ちょっと向かい、もうちょい最近で、でも細川守弘だっけ、
あの人もなんていうの、あ
殿様、
大名家の方でいらっしゃるっていう、
一応文化人でしょ、
うん、
うん、なんつうなんかさ、なんか悲しいけどやっぱさ、そういうなんつうのいいところの人っていうのはこう教養としてそういうものがあるんだなっていうのは思うよね、悔しいけど。
おしゃれだった細川、
誰？
細川。
細川さんは逆にあの見た目ばっかし気にしていて、そういう広告代理店とかつけてスタイリストとかつけて、
はいはい、
何を制作やるかっていうよりも、
そうなんだ、
あの総理会見でどういうふうに見えるかっていうことばっかし気にしてたっていうのを批判されてたよね当時は。
批判されたか、これ批判されちゃうんだよ。
いや批判されたとか、もうそっちしか興味ないの、かっこいい自分しか興味ない。
そんなこと、
そんな首相がこの世にいるの？
違う違う、それ言われちゃうんだ、
言われちゃう、実際そういう感じだ、それで途中で投げ出しちゃったでしょ。
ひどい、
ひどい、
ものすごい短命で、
いやいや、うん、そういう本当かどうか分かんない。
いや本当ですよ、当時みんなそう、そうで細川さん自身もそういうコメントしてたもんね、なんか
おしゃれな人はこう叩かれちゃうとか、
あおしゃれとか関係なくて、だからバランスいい人いないんだよね。
いやだからなんつうの、ああいう中曽根家とかの3代目4代目とかも毛並みが良くていらっしゃるじゃない。
はい、
だからさ、そうじゃなくてそういう毛並みのいい人じゃない人にもこういう服飾の教養というものを皆さんあまねくつけておいた方が、
そうね、
あなたの生きる上で必要になるタイミングがあるというように、私たちがこの世を変えていかないといけないじゃないですか。
おすごいことになった、
業界史ですから
すごい大きな話になってきて、
そう、俺たちでさ、やっぱもうそれでやっぱり男より男性より女性の方がいいじゃん、
うん、そんなことないよ。
もう男の人のファッションなんてさ、そのもう一世三宅着るしかないじゃん。
え、違う、普通にスーツのファッションでも、だからその石破さんの塩ビ服これじゃないってってなんじゃん。
だからもうスーツはさ、
うん、
個性出せないじゃん。
なあ、そういうことじゃん、うん、あのファッションセンスと身だしなみレベルがなんかごっちゃになっていて、
身だしなみは別にさいいじゃん、俺たち業界誌がやることじゃないじゃん。このマナー警察みたいな人いっぱいいるんで、そこにお任せして、
うん、
ファッションっていうのをさ打ち出しっていう意味では女性の方がいいんじゃない。
女性の方がいいってどういうこと。
女性のそのなんか政治家だったり、
はい、
そのグーケっていうのロイヤルプリンセスとかをこうプロデュースしてった方がこう影響力は出せるんじゃない。
残念ながら日本はね、この政治家の女性比率が非常に低いから、
うん、じゃあプリンセスを。
確かに今女性しかいないですもんね、
プリンセス。あと人でも佳子様しかいないのか。あ、愛子様もいる。
もちろんです、
うん、だから愛子様とさ、
うん、
え、秋子様のところにも陽子様もいらっしゃるし。
あ、そうなの。
高円宮嗣子様もいらっしゃるし、うん、あ、
じゃあいっぱいいるわ、
うん、
あ、いっぱいいるわってすごいな猫みたい。
いっぱいいらっしゃいますね。
なんかあの宮家の問題片付かないから、多分嗣子様とかも外に出て行ったらいけないんだなとか、多分判断されてるんだなとか思うし。
そう、
うん、この間その政治家とファッションでいうことで言うと、もうだいぶ前の話になっちゃうけど、2月か3月くらいにホワイトハウスを訪れたゼレンスキーが、あの軍服みたいなので行ったら、
なんかジャージで行ってたね。
軍服だよね、うん、で行ったら
トランプさん怒ったね。
トランプさんだっけ、ベンスだっけ、
だ
両方とも怒ってたんだっけ。その格好は失礼だみたいな、
うん、
スーツ着て来いみたいな、あれどう思いますか横山さん。
いやもうさ、
戦時の大統領、非常時の大統領。
まあさ、
うん、
正直さ、
うん、
あんま言いづらいけどさ、
うん、
ちょっと TR さんはさ、
うん、
トランプさんはさ、
TR さんって言った
いや基本さ、
うん、
もうちょっとね、ちょっとコメントできないよあの人は。もう やることなすこともおかしいじゃん、
うん、
だからちょっと
もう別になんかさ、
ね、それにいちいち反応しなくていいと。
もうなんかそうだ、でもやる全ておかしいから、
うん、
もうね、これがっていうよりも全部っていう、
うん
うん、G7 途中で帰っちゃうんだよ。
そうね、
うん、意味わかんないでしょ、
うん、
だから本当にもう軽視してるんでしょうね、
うん、
こいつら GDP も全然この30年伸びてないじゃんみたいな。
もう服装の問題じゃなくなってきたけど、
うん、そんなことじゃない、うん、もうだからそんなさ、あの人たちが言うことはさ意味不明だから、
うん、
ちょっと、まあ、トランプさんの反応は置いておいて、
うん、
でもゼレンスキーさんは昔から何ていうんですか、開戦した時からその
ずっとあのファッションじゃん、
その
あのファッションだね、
あの見た目というものを非常にこう、うん、イメージを作る上で大切にされ大切にしてるというか、まあ何か一つの要になっている
ん
だ
なと、まあ、メッセージなんでしょうね、うんうん、今どういう状況かと。
そうそう、
うん、
今日もしかももう3年ぐらいさ、
うん、
やっててさ、それであんなこと言ってさ、
うん、
いや俺本当にびっくりしたけどね、
TR さんに対して、
はい、
あ
のもう一人なんかひげ面の人へさ、
はい、
もうちょっとなんかちょっと大丈夫かなこの国と思って、
うん、
心配です
よ、ちょっと心配だよね、うん、うん、というような頃合いかな、はい、
こんないいんですか後足の悪いね
あ、そうね、
あ、そうなん
だ、ほら今でも乱れてるからさ世の中がさ、
うん、
私は WWD は服飾の知識、身だしなみの知識を、
身だしなみの知識
得ることが普通のサラリーマンや普通の会社員女性にも大切だと伝えていくべきだと思います。
俺ねちょっと話外れちゃうんだけど、うん、このあるパーティーに直前に誘われたんですよ、
うん、
ぜひ林さん来てくださいってなんかメールが来て、
うん、
でなんとかブラックっていうイベントで、
はい、ブラックタイ、
うん、
あ、
なんとかブラック
っていう、まあ、ちょっと うん、あるお店で、
うん、
行ったんですよ、
うん、
でメールも よく読んで別に何も書いてなかったのドレスコードと特に、うん、で行ったらみんな黒い服着てるんですよね、
は
あ
は
あ、あ、言われなくても林さんその時
どう、いやいや、あの後で見せてもらったんだけど、そのまずその郵送でその招待状をもらった人にはちゃんとドレスコードなんとかって書いてあるんだけど、俺メールでなんか気軽にこう来て何も書いてなくて、一人だけ白いシャツに血のパンで行ってすげえ目立つっていう、
いたたまれない。いや、なんかやっぱさ、そういう
時に
いたたまれないのよ。
何人ぐらいいたんだろう、100人ぐらいはいたんだよ、
人ぐらい、
子供もみんな律儀にそういう格好してるわけで、
白シャツいっちゃったんだ、
白シャツっていうか、まあストライプのシャツ、 白地にストライプのシャツに、
みんなしかもブラックっていうイベント、
ブラックでシックな感じ、
え、ちゃんとそういうちょっと格式高い感じだった
の。いや、格式は特にないけれども、
うん、
まあ、一応なんか真ん中でステージ立って主催者の人が挨拶したりとか、
ちょっといたたまれないですよね。
俺一人だけこの、
あ、それいたたまれないね。
で別に周りの人は特に何も思ってないかもしれないけど、
うん、
そういう時にそういう自分ってすごい私も嫌だもん自分が一番嫌だもん、うん、
まあ、いいじゃん目立って
目立ちたくねえ
やあとよくなんかパリの取材とか行ってた頃はさ、日本人の取材の人たちってさ、みんなこうハンドバッグ、いいバッグと、それに資料とか入らないからさ、サブバッグを持つんだよね、エコバッグ、うん、なんかああいうあれ持ってるとなんか一瞬で日本人って分かるよねみたいな、ああいうの貧乏くさいからやめてほしいみたいなことをおっしゃってる方がいて、
海外の人は、
うん、日本の国内の、
あ、日本の国内の
人か、国内のちゃんとそういうなんていうの、ちゃんともうそんなファッションショーなんだから一番おしゃれをしてね、
うん、
来るべきなのに、そんなあの日本の子たちはエコバッグに資料詰めて、
資料じゃあどうすればいいの？
そもそもそういうところに行く人はお客様もなんていうの、ハイヤーで来るし、
うん、
なんていうの、こう取材する人もハイヤーで移動されて、こういうね貧乏なライターは
地下鉄で来てる、
地下鉄で来てますからなんか私は大変でもね、そうだと思うの、確かにすごい顧客とかお金払ってさ、
うん、
毎年何百万とか買うから招待されてる人もいるわけじゃん、
うん、
なんかその人にしてみたらなんかこんな貧乏くさい格好でみたいなことになっちゃうよなと思ってだからなんか
場の雰囲気を壊す人たちっていうな、
って思ったりもした、
うんうん、
全然なんかね いや俺だから前から言ってるけど、うん、席決められる時点でもう拒否、うん、アレルギー
出す。何の席？
その座る席。
どういう場所をイメージ。あ、ランウェイのショーの席。あ、
ファッションショーって席決められる。
はいはい。
それが
フロントローに座るか後ろの方にこう。
いいよ、横山さんはじゃあ気にせずアルノーさんと横にリアーナが座る。
横座りたいでしょ。
アルノーさんとリアーナの間にピシッて座って
座りたい座りたい。アルノーさんに最近どうなんですかみたいなこと聞きたいじゃん、このチャンスだから。
ってやれるんだ
った
ら
T シャツ着てパーカー着て。
さすがに俺もあのアルノーさんに会うと思ったらスーツ着るよ。
着るのね、うん、この間言った
ネズミ色のスーツ、
ね、エルメスのネクタイピンとかつけてね。
そうそうそう、うん、はいアルノーみたいなどうなんみたいな、トランプ関税どうなんみたいな感じで影響はみたいな、
着地がだんだん見えなくなって
くる、はい
ね、ドレスコードね、
うん、
そういうことあるよね。
ありますよね。ちょっとある人のちょっと夏にお別れの会、
うん、
3週間も行ったんですけども、うん、ちょっとなんか勘違いしたような人も、まあ、平服でってホテルでやるお葬式じゃなくてお別れの会なので、
はい
はい、まあ、ドレスコード平服ってあるんだけど、みんなまあ暗めの服も服は着なくても、
まあ、スーツね、
スーツ男性だったらスーツにちょっとまあ暗いネクタイみたいな、うん、なんかすごいなんて言ったらいいのか、ブランドは違うんだけど多分結構ファッショナブルな男性がいて、あ、そっかそっかと、まだ若い人だったんで、まあ、でも堂々としてるからもうそういうスタンスの人なのかなとも思いつつ、うん、
えってファッション業界の人のお別れの会
なの、ね、
まあ、ちょっと言っちゃうと分かっちゃうんで、うん、
でもファッション業界の人だよね一応ね、
大きく言うと、
うん、
まあ、
小売業界のね、だけど、まあ、まあね、それ難しい、
ファッション業界の人のさお葬式だとさ、逆にザ・ファッション業界の人だとさ、
うん、
ああいうなんていうの、分かりやすいお葬式の格好あるじゃん、田舎の親戚のお葬式に行っても問題ないやつ、
うん、
スーツね、
女の人の場合は、うん、ああいう感じってなるじゃん、
うん、
フォーマルウェアみたいな、
そう、うん、そうじゃなくてみんななんていうのこうバレンティノのケープとかマックイーンのジャケットとか、
そうね、
あとねドルチェ&ガッバーナの服が素敵なんですよね、
あ、まあ、黒だけでどもってことだよね。
ですごいファッションが好きな人だったからみんな多分こういう風に送りさせてもらえる方がいいと思うっていうお話の時に私は素敵な喪服を買いたいって思いました。
そうね、林さんはじゃあ自分の葬式どんな服で着てほしいの。
マックイーンのジャケットで行ってほしい。
まあいいですよ、何でも。
何ですか、
そうなの。
いや話してて今思い出したのが、うん、この間長嶋さん亡くなったじゃないですか。
はいはい、はいはい、長嶋茂雄さんね。
で自宅に弔問客が来て、なんか昔一緒にいたアナウンサーの人が、
うん、
なんかレースの透けた感じの喪服で着ていて、なんかそれも少し炎上してたなと思って。
あ、日本人さだからそういうファッション業界とかじゃないとそういうの炎上しがちだよね。
そう、うん、それが何が悪いのかよく分かんないけど、一般のなんか人だとなんかこう
警察がいるからね、ポリスがいるから、
ね、喪服警察ね、うん、
喪服これはいいやつなのかみたいな、
うん、
うざいね。
だからそういうあんまり周りの目を、まあ、もちろん気にするんだけれども、あんまり気にしすぎても、
そう痛む心を持って相手に失礼のないように、
はい、
まあ、俺が今まで見た最強の喪服ファッションは、
うん、
あの妻のおじいちゃんがね、
うん、
亡くなった時に受付したんだけど、
うん、
で妻のおじいちゃんはあの軍人さんだったんですよ、
うんうん、
だから軍服で来てる人いたけどね。
妻のおじいちゃんが亡くなった時に軍服着てる人っていくつの人なの。
だからもう80、90ぐらいの。
軍服って何？
軍服って言っても
何年ぐらい
の？軍服って言ってもあのよくほらこう勲章とかついてるそういうやつじゃなくて、うん、なんかそのなんかこうほらミンダオ島とかからさ、
ミンダナオ島から
さこう出てくる、こう
引き上げてくる人が、
引き上げてくる服みたいな服着てるおじいちゃんとかいて、めっちゃ可愛かったけど。
可愛くねえでしょ。
なんていうの。なんか本当になんかそういう感じで可愛いみたいな感じ。俺みたいな。
あ、でもその時代のお知り合いだったわけでしょ。きっと。
だ、部下なんとか、なんとか大佐だか上に来ましたみたいな。なんか普通に。
終戦の日に靖国神社にいるコスプレの人たちとは違うわけでしょ。
それでまあのもっと本当の 本番系ので普通に来て、でなんか軍歌とかもそのあと歌ってたから、なみんなね軍人さんが多かった、でもそのおじいちゃんはそういうなんていうの勲章とかついてないあのやつを着て、いや結構
軍服ってカーキ色のあの、
そうそうそうカーキの、
今朝ドラでちょっと
そうそうそう
あの戦時中になってるけども、
そうそうそう、それの感じで、
そんな人いんの本当に、
いや結構 2人か3人ぐらい、
何年前、
でもまだ15年前ぐらい、
それでももう戦後70年ぐらい、
いやだって、ま、立ってますよ。だそれはそういう最後、その上司をそういう服で送ろうっていうおじいちゃんたちのさ
心意気があった、
心意気ですよ。そのフォーマルなやつじゃないところがイケてたね、まあ、ていうか、うん、あのこういう言い方してるかもしれないけど超可愛かった。
そうなんだ、
うん、なんかちっちゃくて可愛かった。
あそう、
うん、いやあれはグッときましたよ俺は、うん、なんかなんかこうなんていうの、普通さみんなこうスーツでさ誰が誰だか分かんないじゃん、
うん、
でもパッと見たら、うん、あそうだよねっていう、なんかこういうなんかその元上司のね、
うん、
人たちにこういう気持ちでその時の関係性で来たんだなっていうのが分かったんで、うんうん、いいなと思いましたけどね。
まあ、それに中高生とかもさ制服で参列したりするじゃん。
するする、
だから いいんじゃんと思って、
うん、中高生は制服しかないから
ちょっと違うけどだいぶ違うけど、
はい、はい、というわけで、はい、頃合いかなそろそろ、はい、はい、ということで今日は佳子様ファッションを入り口にいろいろちょっと好き勝手話してみました。皆さんのご意見もお聞かせください。ではまた来週。